2点、大きく2点させていただきます。まず1点目は、勝本港埋め立て地を核とした周辺の整備と勝本浦の活性化について質問をさせていただきます。現在、勝本港の埋め立て事業は市の事業であります土砂の搬入も終わり、地盤固めのためそのままの状態となっております。今後県の事業として物上げ場等の整備を進め、令和7年度中に浮桟橋が完成する予定ということであります。その後令和9年度に辰野島の遊覧船の発着所となる上屋建設を実施予定で、令和10年度に遊覧船の移転などを行い、本格運用開始を目指すということであります。また勝本浦部活性化推進協議会を立ち上げ、勝本漁協の組合長を会長として埋め立て地の整備、周辺の市施設の課題と検討、海業についての議論もされております。先日も第8回の協議会があり、壱岐市それと振興局の関係部署の職員に説明いただき、活発な議論をされていました。しかし、多くの市民の皆様には埋め立てが終わり工事がストップしているが、いつまでこのままにしておくのか、また埋め立てが完成した後観光船の船着き場のほか何ができるのかという意見も聞きますので、今回、このような質問をさせていただきました。それでは、まず1点目ですが、令和7年度中に観光船発着所の浮桟橋が完成予定ということですが、埋め立て地の舗装や埋め立て地周辺の道路整備はいつ頃から着工するのかお聞かせください。2点目に、埋め立て地周辺の市施設であるシーフードセンター、朝市売り場、待合室等は老朽化していますが、これを改修するのか、また新設新しく作るのかお聞かせください。3点目ですが、埋め立て地を壱岐北部の観光の拠点とするということですが、埋め立て地だけに観光客が来ても今とは変わらないと思っております。勝本浦部の活性化にはつながらないと思いますので、観光客を朝市や黒瀬商店街、また勝本浦散策など考えておられるのか、また他に考えがあればお聞かせを願います。4番目ですが、勝本のシンボルでもあります城山公園は国定公園にも指定されており、豊臣秀吉が朝鮮出兵の時に築城させた風本城跡でもあり、今でも石垣が残っており、展望台からの眺めは素晴らしいと観光客の 方からも絶賛をされています。できれば風本城を再建してほしいという思いますが、いろいろ問題もあり、まあ、難しいのではないかと思います。それで、城に見立てた資料館、また展望デッキなど含 作れないかお伺いをします。これができれば、観光の目玉となり勝本浦散策とともに観光の拠点になると思っております。国の許可補助金がないとこれはできないと思いますので、国にも要望をしていただきたいと思っております。以上4点のお願いいたします。
中原正弘議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長、
はい、おはようございます。私の方から1番目のご質問の勝本港埋め立て地を核とした周辺の整備と勝本浦の活性化についての1から3までお答えさせていただきます。まず1の埋め立て地の舗装や周りの道路整備の着工時期についてのご質問でございますが、先に現在の状況についてご説明をさせていただきます。埋め立て地の改定は調査の結果軟弱でございましたので、昨年度仮埋め立てを行い現在沈下が進んでいる状況でございます。沈下には試算では1年半以上の期間が必要でしたので、本年度末頃より水路の整備に着手する予定となっております。一方県では本年度遊覧船の発着所となる浮桟橋および埋め立て地西側の物上げ場の整備が実施され、令和8年度からは埋め立て地東側の物上げ場の整備に着手する予定であるとお聞きをいたしております。その後令和9年度に宇屋建設埋め立て地の舗装を予定をしておりますが、道路整備は県事業として令和10年度以降になる予定でございます。なお工事の進捗等につきましては勝本浦部活性化推進協議会にて適時報告し、計画的に事業を進めているところでございます。次に2の埋め立て地周辺の市の施設についてのご質問でございますが、議員ご指摘の通りシーフードセンターや朝市売り場待合所が老朽化していることを認識しており、当該施設は本計画において埋め立て地と商店街をつなぐ動線上にあるため重要な位置づけとなっている施設であるというふうに考えております。現在勝本浦部活性化推進協議会においてまちづくり協議会や商工会の皆様のご意見を踏まえながら具体的な利活用の検討を進めております。合わせまして壱岐新時代プロジェクト対話会等で市民の皆様のご意見もお聞きし、その上で必要であれば改修などを進めていきたいというふうに考えておるところでございます。次に3の観光客を朝市や黒瀬商店街など勝本浦を散策してもらうことを考えているのかとのご質問でございますが、本事業は地域資源と港を最大限に活用し地域のにぎわいや所得と雇用を生み出す海業として取り組むことを考えており、単なる施設整備ではなく勝本浦部全体の地域活性化魅力向上を目指しております。そのためには議員ご提案の通り観光客に対して朝市などを組み込んだ周回ルートを設定し誘導することも有効であるというふうに考えております。先ほどと同様に勝本浦部活性化推進協議会において検討を進め、乗降客数が年間2万人を超える遊覧船の発着所となる埋め立て地を中心とし、観光資源や商店街等と連携した海業を推進し地域活性化や本市観光に寄与することを目的に取り組んでまいります。以上でございます。
岡部地域振興部次長。
私の方から城山公園についてのご質問にお答えをいたします。議員の言われる通り 城山公園は歴史背景や景勝地として勝本地区の観光資源の一つであり、で平成14年に勝本城跡という名称で国史跡の指定を受けており、平成27年には日本遺産の構成文化財として認定を受けております。一方で勝本城跡は築城から400年以上を経過していることから、石垣のハラミなどが確認されておりますので、文化庁や専門家等との協議指導のもと、平成30年に国史跡勝本城跡保存活用計画書を策定し、令和5年度から本年度までの3カ年で修復や復旧を行う際の根拠資料となる三次元測量事業を国の事業を活用し実施しております。議員ご提案の資料館や展望デッキの建設につきましては、国史跡であることから文化財保護法や自然公園法など関係法令の要件クリアに加え、貴重な遺跡をしっかりと保存することを前提とした整備工事となりますので、工事費用も相当程度に膨らんでまいります。以上のことから城山公園につきましては、現時点において新たな構造物を建設することは考えておりませんが、ソフト面において勝本浦地区での今後の海業の展開や河合空の墓など周辺資源との連携、また保全についてもしっかりと取り組んでまいります。以上でございます。
中原議員。
1番目の、点について再質問させていただきます。道路工事は、10年度ぐらいから始まるということですが、大潮の時にですね、海水が道路に、上がってくることがあります。これについての、対策と、観光客が多くなれば、観光バス等増えて、道路も混雑する可能性もあると思いますが、その辺の信号機とか歩道などどのように、設置またはどうするか考えられているのかお聞かせください。
松島産業推進部長。
はい。
中原議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。まず、大潮の際に道路に、が浸かるというところの対策はというご質問だったろうというふうに思っております。これにつきましてはですね、背後が低いものですから、前面だけ上げても、水路等から後ろの背後地にですね、流れ込むということは避けられないだろうというふうに思っておりますが、県とも今検討しておりますけども、道路を少し上げて、少しでも道路面より上がらないような形をですね、現在検討をいたしているところでございます。強制的にですね、塩を、抜くということであれば相当の費用もかかりますので、そういう施設は設けないで、背後地の道路を少し上げるような形で対応していきたいなというふうに考えているところでございます。続きまして、観光バス等で、混雑する、信号機等、歩道等の関係はということの質問だったろうというふうに思いますけども、これにつきましても現在活性化推進協議会の中で提案を検討をさせていただいておりまして、最終的には警察等ともですね、協議が必要となります。これにつきましては具体的に今後検討させていただいて、警察等とも早めに協議をしながら整備計画図を作っていきたいなというふうに思っております。以上でございます。
中原議員。
海水大潮の時上がってくるのは、どこも逃げ場がないのでどこかには来るのだろうとは思いますけど、なるべくですね、道路、車と錆びたりとかするということもありますので、なるべく道路に流れ込まないような形で話し合っていただければと思っております。 信号機と、この前の会でもありましたけど、ちょっと難しいということでありましたが、状況を見て歩道ももしつける必要があればお願いをしたいと思っております。それと今度は2番目について再質問いたします。一応老朽化しているということで改修を考えているということですが、もうどうせやるなら新しく新設したがまた改修してもまた次改修しなければいけないということで、また費用手間もかかるのではないかと思っております。できれば、新設していただきたいと思っております。続きまして、3番目ですが、だいたい観光地では30分から40分ぐらいの、散策とかそういったよく、ありますけど、勝本もだいたい3、40分あれば、裏は回れるような感じはしますけど、またそういう人にですね、今勝本のことの、ガイドさんとおられますと思いますが、そういうガイドさんもつけたりするという予定はありますか。
松島産業推進部長。
はい。中原議員の追加の質問に対してお答えをさせていただきます。3番目の部分で、こういった散策の際にガイド等を検討してはというようなご提案だろうというふうに思っております。これにつきましては、ありといいますか、勝本裏部にはですね、歴史の史跡がたくさんございます。それをまとめたパンフレット等も地元でですね、作成をいただいております。そういった部分も組み合わせながら、そういったできるだけ勝本裏部に滞在をしていただいて、その町が活性化するようなですね、方向で検討させていただいております。そのガイド等につきましてはまだ議論の中では上がってきておりませんが、こういう話もあったということを協議会の中でも説明をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
中原議員。
勝本の裏の方で、そういう勝本裏の、クジラ組とか昔のことをよく知ってある方もおられますので、そういう方とも協議してガイドさんをつけたがやはり分かると思いますので、そこをお願いしたいと思っております。続きまして4番目ですが、次長が言われますようになかなか厳しいところがあるとは思っております。城山の、風元城跡ということでですね、昔、ちょっと、教育長さんに建てられんかということで、質問をしたら、今現時点で、それの昔のこう城の、設計図ですかね、そういうようなものがもし見つかれば国も何か動いてくれるのではないかという話でしたが、今のところないですかね、そういう設計図。
岡部地域振興部次長。
中原議員の追加のご質問にお答えをいたします。現時点で、しっかりとしたそういった、図面ですね、そういったものがないということで、今議員がおっしゃるようにですね、そういったものがあるということであれば、その国の方との協議が進められるというこの根拠資料になると思っております。以上でございます。
中原議員。
はい。今のところないということですけど、資料館、城の格好をした資料館ぐらいは作っ ってもいいんじゃない。それに、まあ、松本裏のそういったあのクジラ組とか、まあ、いろいろそういう資料を持ってある方もあるし、に見ていただくということもいいのではないかと思う。それで、まあ、今、展望台ありますけど、まあ、それより高いところだと、本当に、まあ、まだ景色は良くて、晩とか、いさり火とかですね、綺麗なので、それで、まあ、今、インバウンドの方もですね、パワースポットとか、城、日本の城を、それで、まあ、難しいことがたくさんありますけど、どうせ、まあ、やるのだったら、こまごま、しないでですね、大きい予算を国から取っていただいて、まあ、城みたいなものを建てれるなら、本当に、お願いをしたいと思います。そういう国の要望とかできますか。
岡部地域振興部次長。
中原議員の追加のご質問にお答えをいたします。勝本城をあと見立てた資料館だとかですね、展望できたというところのが、まあ、国の予算を活用してできないかと、まあ、要望ができないかとのご質問でございます。勝本城跡についてはですね、貴重な文化財となっておりまして、なかなか工事することそのものにかなりの制限があると。文化財というのは基本的には、保全保護していくと。でそういったものを、まあ、市民なり多くの方に知っていただく活用ということになっておりますので、現時点でですね、その掘削するとか掘るとかですね、そういったものにかなり制限を受けますので、そういったことについての、まあ、基本的に議論をしてないという状況でございます。以上でございます。
中原議員。
はい、それはわかります。先月国会議員の長崎県の国会議員出身の国会議員の方と数名お話をさせていただきましたけど、何もこう上げてこないと自分たちも、省庁関係省庁とも議論はできないので、まあ陳情とかそういうとも、まあ、市とか、議員が国の方に行って、そういうこういう予算が必要だということは訴えていただきたいと言われておりましたので、もしそういう機会があればお願いをしたいと思っております。それともう一点聞き損なっていたんですが、海業についてですけど、まあ、この前の会議では視察に行くということで、先進地に視察に行くということで、こういうことはいいことだなとは思っております。しかしながら、ほとんどの方が海業ってなんないということで、なんかわからないということもありまして、やはり漁業者のためにならないと何もできないという思っておりますので、今後、まあそういう海業とか話があるとき、漁業者も交えて話すということはできないのか。
松島産業推進部長。
はい。中原議員の追加のご質問にお答えをさせていただきます。海業、なかなか分かりにくいというお話が あるということで、協議会の中でもお聞きをいたしております。で、この7月中旬ぐらいにですね、先進地から講師を依頼をして、講演を行うようにいたしております。それに、勝本浦部の若い方、女性の方等々ですね、お呼びをするような形で、講演会を開催するようにいたしておりますので、まあ、そういったところからですね、海業を分かっていただくという取り組みをしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
中原議員。
よろしくお願いをしたいと思っております。まあ先ほどは言ってますが、まあ、本当に思い切った 予算を国に要望していただいてですね、私たちも、頑張っていますけど、まあちょくちょくそこら辺をやり替えて終わるのではなくて、思った事業をせっかくやるならしていただきたいと思います。これで1点目の質問を終わります。続きまして、壱岐市が管理している遊具についてお尋ねいたします。公園の遊具が壊れ、トラロープなどでを張られているのが見受けられますが、市が管理している遊具はどれくらいあるのか、またそのうち使えない遊具はどれくらいかをお尋ねいたします。
平本建設部長。
6番、中原議員の壱岐市が管理している遊具についてのご質問にお答えをいたします。壱岐市が管理している公園につきましては、その目的や用途に応じて所管部署が異なりますが、都市公園を管理し多くの遊具を設置しております建設部より答弁をさせていただきます。現在本市が管理している公園のうち、遊具を設置している公園は全体で28施設でございます。その公園内の遊具につきましては合計で109基設置をいたしております。内訳としましては、複合系遊具が14基、滑り台が13基、シーソー7基、ブランコ17基、スプリング系遊具が26基、ジャングルジム、ターザンロープ等のその他の遊具の合計が32基となっております。このうち、令和7年5月末現在、使用不可としている遊具は全体で28基となっており、使用不可の理由といたしましては、設置から年数が経過し、支柱や金具等の腐食が進行し、子どもたちの使用に危険な状態であるため、トラロープや張り紙等で注意喚起を行っている状況でございます。これらの施設につきましては、定期的な遊具点検により、状態を把握し、部分的な修繕等で対応を行ってまいりましたが、一方で腐食が進んでいる施設など修繕が必要な施設もあります。これらの修繕あるいは更新には多額の予算も必要となることから、修繕が困難な遊具につきましては計画的な撤去を行っていく方針でございます。以上でございます。
中原議員。
近所の公園でもですね、トラロープが、張られて危ないという遊具がありますが、やはり皆さん子供、小さいお子さんを連れて来られて、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんもおりますが、やはり危ないとどうかされんかということで、よく言われます。やはり28基も使えないという遊具があるということですが、まあ、使えるのは修繕してもうここはもう誰もこう使ってないというところは、早めにですね撤去していただかないと、このままの状態続けばやはりこう危なくて子どもたちも遊べないということになりますので、なるべく早く撤去するなり、修理をするなりしていただきたいと思っておりますが、まあ、予算の関係もあって、まあ、年間、修理するとしたらどれくらいできるか分かるんです。
平本建設部長。
はい、中原議員の追加のご質問にお答えをいたします。修繕につきましては、 一部建設部で管理をしております都市公園の遊具についての回答となりますことをご了承いただきたいと思っておりますけれども、年間の予算ということでございますが、そう多くはございません。過去の年次ごとを確認しましたところ、もう100万円未満ぐらいの予算の中でですね、修繕をしてまいりました。特に管理をする上で、公園の清掃作業等の折にですね、遊具の点検等も行っておりまして、また塗装ペンキ塗り等についてはもう自分たちで、状況に応じて行ったりもしております。特に子どもたちが危ない、そのスプリングであったり、階段の部分、まあ、手すり等そういったところの腐食があった場合にはですね、修繕を行っておりますが、年間大きな金額ではないと思っております。中原議員が言われますように、危険な遊具についての撤去につきましてはですね、なるべく早めに対応してまいりたいと考えております。
中原議員。
はい、まあ、予算もありますが、予算の中でですね、本当に危ない遊具は早めに、修理をしていただきたいなと思っております。以上で、私の質問を終わらせていただきます。